皆さん、こんにちは。枝豆トーク、エピソード11、ようこそ。ナビゲーターは、枝豆三姉妹、長女沙織、
次女智子、
三女マリ
がお届けします。さあ、こんにちは。
こんにちは。
元気ですか、二人とも。
元気です。
元気です。
なんかちょっとテンション低め
なんかみんな忙しい日々を送っているなと思いながら、なんとか元気ですっていう感じですね。
ですね。私も同じくです。でもちょうどこの収録してる日、季節が夏からこう日本では一気に秋に切り替わってるタイミングで、
うん、
ね、日本だと台風がね、あまり立て続けに来てる。
そうですね。今ちょうど来てるところですね。ね、
そうそうそうそう。うん、なんか台風ってアメリカはあれあるのか？ニューヨークはある？
あのニューヨークはないんですけど、テキサスとかあの海岸沿いに今年は結構あって、うん、テキサス多分数日前は洪水の影響で結構大変だ。
はいはい。竜巻とかね、うん、よく聞くもんね。
そうですね、ハリケーンとか。
ハリケーンとかね、
来ますね。
地域によります。ニューヨークはあんまり相対的には被害がないことが多いですね。
そうなんだね。なんか日本はものすごく、すごい風が吹いてる。今日は台風が過ぎて、
そうですね、かなりで蒸し暑いですね。
ね、蒸し暑いです、
あ、蒸し暑い。
そうそう、台風一過ってやつですね。
結構涼しい、なんか過ごしやすい、22度とか、なんか のんびり
いい、ね、
歩いて、秋らしい空気です。
羨ましい。
あ、いいですね。
もう一瞬で寒くなります。一瞬で寒くなりますけど、
わかります。
短い秋。
なんかそんな季節なんですけれども、ちょうど私、この収録をしているこの日が9月の23日なんですけど、私の会社ライフサカスが創業して、丸3年の記念日なんですね、今日。
ちょうど、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。たまたまなんですね。で、なんかちょうどこの事前の打ち合わせをしているときに、ね、冒頭で何喋ろうかっていうことを、話してたんだけど、なんかちょうどその私がまあ飽きずになんとか丸3年会社運営ができたということを、きっかけに、まあそれぞれ3年続けてきたことはどんなことがありますかっていうのを冒頭の雑談のネタにしようかなと思っておりまして、で私から、まあ、あのまず会社をとりあえずは潰さずに丸3年やってきた。
いや、すごいです。すごいです。素晴らしい。
ねえ、もう本当にいろいろなことがありましたが、もうありましたけど、
3年っていうと結構いろいろありそうですね。山あり谷あり。
本当本当、山あり谷ありというか谷ばかりですけど、
そんな。
でもね、なんかこう一つのことを3年やるとなんか分かることはやっぱなんかある気がするね。言われてるね、原点に立ち戻るところもあるし、あとその3年前はとてもできなかったことができるようになってることもちっちゃなことでやっぱりあるし、なんかそういう人生とやっぱり法人も法人格っていうようにすごく人、人間みたいなところがすごいあるなって思って、そういう法人っていう株式会社っていう子供を育ててるような感覚っていうのもなんか、なんとなくその一端が分かってきたかなっていうのを感じてる今日このです。
深い。
いつか書いてみて、なんか会社を3年続けてみて思った。
あ、ぜひ。
なんか、子育てと似てます。
あ、そうかもしれないですね。
どこかで楽しみにしててください。
はい。
2人はどうですか ?3 年っていうことで言うと、頭に浮かぶことってあります？こんなことをやってきたかなって。
ともこさん、どうですか？
そうね、3年ぴったりで実は私ないんですよね。なくて、まあ、4年とか、4年は今のパートナーであって4年経つ。 で、あともうちょっとなんか続けてきたっていう話だと、うん、あの留学した時から始めたブログが6年なんですね。
うん、すごい。
結構なんか途中細くなる時とかあるんですけど、あのなんとか続けてる。今は月 1,2 回かなって書いてるんですけど、うんうんうん、でもすごい。なんか6年続けてるっていうのはなかなかあの、うん、毎日毎年年末に振り返り書いてて、それが6回たまるんですよね、今年の年末書いたら。うん、それは面白いですね、見てると。あの、うん、はい。沙織さんが言ったみたいに、なんか当時思ってたことと同じ時もあるし、うん、違うのもあって、いろいろ記録に残ってるなと思って。うん、こんな感じですかね、長く続けてることって。
う
ん、
そうですよね。素晴らしい。私、読んでますよ、ブログ。毎
年のも。いやいやいや、なんか、ライターのプロの人に読ませるような内容では
ないですか。いや、すごい面白いですよ。
趣味の延長で書いてます。
なんか私、親友が毎年、うん、1歳年を重ねるごとに、その29歳の私へ、30歳の私へ、31歳の私へみたいにブログをこう書いてて、それ1年に1回っていいですね。
そういうのもいいですね。マリちゃんは、
私はなんかさっきすっごいいろいろ考えてたんですけどなんかそういえばあの勉強し始めたのが3年前だったなって思って、
ああ
の大学院に向けての受験勉強を始めたのがだいたい3年前なんですよね。だから後ろ今ちょっとあのこのポッドキャストだと見えないと思うんですけど、私 の, あのお二人は映像見えると思うんですけど、この本棚とか全部3年間でなんか、
あ、そうなん
だ、これされたそうなんですよね、なんかっていうのをなんかこれを見てて思いました。
すごい、
なんか随分考え方は変わったなっていう。
あ、そうなん
ですね。そうですね。すごい知らなかったことを、3年前の私が言ってたこと、今聞いたらツッコミどころ満載だなって思います。
なるほど。すごいね。
うん、3年前ってすでに黒歴史ですね、そう考えると。このポッドキャストが3年後に黒歴史にならないようにちょっと頑張ってあの発言しようと思いました今。
ポッドキャスト3年続けたいです。
すごいですよね、続いたら。うん、いや3年後に聞くの恥ずかしいですね、なんか。
うん、しかもなんか全然3年後は今と全く違う音声メディアの技術ができたりしてね。
あ、確かに。
こんな技術使ってたんだって。
確かに。
でも何にしてもきっとね、3年この番組続いているってことは、きっと何か、なんか、私たちの中で学びがあったりとか、あと、社会にね、すごく今よりもっと受け入れられて、たくさんのファンが、わかんないけど、いるような未来がきっとあるのかもしれないので、なんかそれが見れるように頑張って、細く長くやっていきましょう。
はい、そうですね。
はい。
なんか、前振りが締めみたいな話になっちゃう。
本当です。もう、1ストーリー終了な感じ、はい、
そうですね。とりあえず、そろそろ進めていきましょうかね。はい、ここで10分経ってるので。
はい。
はい、では、盛り上がりすぎましたが、早速始めていきましょう。では、今日は、ともこがピックアップしたこの話題、子供のいない人生、持たない人生。をアップデートするについて語っていきたいと思います。それでは最初に、お題をピックアップしてくれたともこからお話をお願いします。
はい、そうですね、この、 話題面白そうだなって思った理由のきっかけが、まあ、今年ソーシャルメディアになんか流れてきた日本語の記事で、なんかこういうのが最近話題になること多いのかなってちょっと思うきっかけがあったので、なんか3つそのタイトルをですね、まずここで最初共有したいと思います。もしかしたらお二人ね、どれか見たことがあるかもしれないですけど、今年のなんか夏の初めに流れてたものです。1つ目のタイトルが、鍵括弧で母親って書いてあるんですけど、母親になりたくてもがき苦しんだ40代、あの時かけられた言葉の意味が今やっとわかる。で、サブタイトルが、子供はいないけれども仕事がある、それでいいじゃないかっていうのが1個目の記事ですね。で、2つ目は、80歳の今だから語れること、子供のいない人生に一度も後悔はありませんっていうのがタイトル。で、最後が、42歳で独身、子供はいない、 隠しきれなくなったコンプレックスと向き合った。この最後のはですね、なんかハフィントン・ポスト・ジャパンが多分コンプレックステーマにいろんな記事を特集始めた時の多分最初の頃にあった記事で、まあ、その3つの記事なんかバーってタイトルだけ流れてきた時に、なんか子供のいない人生に対してなんかこう発信の量が前よりというか、私が前見てなかっただけかもしれないんですけど、増えてきたなって思ったんですよね。で、沙織さんの、まあ、会社のウムメディアで専門にこの産まないのストーリーのキュレーションをされていることもあって、まあ、その子供を持たない選択について、まあ、ちょっと今日この3人で話してみたいかなと思ったというのが背景にあります。で、まあ、沙織さんはすでにあのお子さんを1人いらっしゃって、でマリちゃんはこれから子供が生まれる予定で、まあ、私も実施よし問わずいつか子供を持ちたいという方針なんですけど、だからこそこのなんか3人で子供を持たない選択っていうテーマについてどういうことを考えているかとか話してみたいかなと思ってます、うん、で一番最初に私が多分こういう話を頭の中にちょっと入れるきっかけになったのが2016年頃に、まあ、もうすでにアメリカにいたんですけど、山口智子さんの記事がですね、なんか日本からなんかたくさんこういろんな人がシェアしてるのを見たんですね。で、山口智子さんと唐沢さんのご夫婦って、私子供がいないとかも全然その時知らなくて、でその時に、うん、多分なんかの雑誌の記事で、山口さんが子供を産んで育てる人生を望まないみたいな感じでスパッと言って、うんうんたことが記事になってたと思ってるんですけど、確か、うん、でなんかそれがあんなにバズった背景にはきっと前提として、まあ、子供を持たないってあまりこうはっきり言う、まあ、多分結婚しないとかもそうなんですけど、それを言うことがちょっとこう心苦しい環境が周りにあったりとか、まあ、肩身が狭い思いを密かにしてる人が実はいたというのをなんかこうちょっとこう見える化するきっかけになったのかなっていう、なんかその山口さんの時のことを少し思ったんですよね。ちょっとお二人なんかその記事のこととか覚えてるかとかちょっとわかんないので、なんか聞いてみたいんですけど、どう思いますか。なんかそういう私の認識以前にもっとそういうテーマとか話題になったのかもしれないですけど、日本にいたお二人はこのテーマどういうふうに思ってます
か。私ちょうどこの時期に日本にいなかったんですよね。
うーん、
でもなんかこの記事は確かになんか流れてきたのは読んだ気がします、うん、すごい有名ですよねこの記事、山口智子さんの記事って、
ね、
はい、なんか一つのなんかエポックメイキング的な感じで、うん、不妊とか、子供を産まない関連の本でもすごい取り上げられている記事だなと思います。
うん、
私も2016年ぐらいだからちょうど私が事業としてこのテーマに足を踏み入れ始めるタイミングとシンクロしてるんだよねこの記事とか。うむ立ち上げたのも2016年だと思うので、そうなのでとってもよく覚えてます。
16年から今に至るまでにその子供を、まあ、持たない選択っていうテーマに対してお二人は今身の回りでどういうことを見たり聞いたりとかしてるかとか、なんかありますかね。
これは沙織さんかなりありそうな。
うん、これ語ったら多分30分まるまる使える。
いや、もっといけるんじゃないですかね。すごいですね。
でも今日改めてこのテーマ持ってくるにあたって、このテーマにおける自分の立ち位置とか思いとかをなんとなく事前に考えてみたんだけど、まあ、今でこそ子供がいるからいることが、まあ、生活イコール自分の人生っていうことになってるんだけど、うん、でもまあ自分自身がもともと蓋を開けてみれば子供がすごく欲しいと思っていた、欲しい自分に気づけていたかというと、むしろ30代前半ぐらいまでは私は子供はいてもいなくてもいい、でどちらかといえばいない方が楽と思ってたって感じなんだよね多分。そうだから今はすごくニュートラルな場所にいるけど、まあそのどちらかというとこう自分がすごくこう子供に対してなんか何かなんというか、すごく欲しいなとか、まあ いらないなとか、なんかすごく自覚的に考えていたかというと、なんかどちらかというと消極的に、まあ、どちらかといえばいらないなみたいな、なんかそういうポジションを取ってた時期の方が圧倒的に長かったなって思った。なんかそれをこういい悪いでは多分それもないんだけど、そういう自分がいたなってことをすごい思い出しました。
なるほどなるほど。
私ちょうど今あのこなしのリアルっていう本を読んでるんですけれど、ここの中にあの子供がいない人に見られる3つのタイプっていうあのタイプ分けが書いてあって、1つ目が望み叶わずタイプ、これがなんか子供を産み育てることを積極的に希望していたタイプ で、2つ目がふと気がつくとタイプ、これがなんとなく子供を望んでいたものの時期を見ているうちに妊娠可能年齢を過ぎるなどし、気がつけば子供を持てない状況になっていたというタイプ、で最後のそもそもタイプが、そもそも子供を持ち親として生きることを想定していなかったタイプっていうなんか分け方がされてました。
なるほどなるほど。まあ山口さんは明らかにそもそもタイプですね。多分そもそも、
そうですね、
ないっていう、その山口さんの記事をちょっと調べてたときに、なんか同じぐらいの時期の NHK のアナウンサーの有働由美子さん
の
ことも結構ヒットに、ヒット出てきたので、なんだろうって結構調べたんですよね。ただ、その NHK のアナウンサーの有働由美子さんのケースは多分、あの、そもそもタイプではなくて、どちらかというと、望みかなわずタイプか、ふと気がつけばタイプだと思うんですけど、なんかもともと妊娠か可能かどうか検査を受けて、結果的に産まない人生を生きてきて、まあ、途中、体の不調とかもいろいろ悩みとかもあって、たりとかで仕事とのバランスとか、で子供を持たない人生っていう NHK の特集をして、その時に同じように話題になったっていうのがあったんですけど、覚えてますかね、うどうさんっていう、私全然実はここ山口さんの調べる時まで気づかなかったんですけど、話題になってました。
なんか結構セットでこう記事とかもありますよね。でも
そうで、確かうどうさんが多分山口さんの記事を見て、なんか多分順番としては山口さんの記事があって、有働さんがそれをなんか発信したみたいになってて、記事で一個あったのが、なんか子供を産めないことに泣け叫んだ有働由美子を勇気づけた、子供を産まない選択をした山口智子の強い言葉とかいう記事が出てるぐらい、なんかその二人の選択のことについて同じようになんかハイライトされてたなとちょっと思って、だけどなんか結構その有働さんの記事はすごくなんか、なんだろう、なんかリアルにいろいろ書いて、なんか山口さんのはもう少しなんか私はこういう風に行きますみたいな、こうすっきりっていう感じのトーンが伝わって、で有働さんの記事とかを見るとやっぱなんかとんでもない間違いをしたのではないかとか、その産まないって決めた後にもう、あのそういうの思ったりとか、なんか泣いたりとかして病院通いをしたとか、なんか仕事なくなったらみんなは子供が残るけど私は何も残らないのかなとか、そういうふうな考え方をした時期もあったとか、なんかすごいこう、なんだろう、すっきりっていう感じではなく、すごくいろんなことがあって、けど、なんかこう、それをオープンにしたことがやっぱなんかすごい、すごい印象に残ったんですよね。で、けど、それで、その一方で、それを調べ物してたときに、結構なんか共感の声がいっぱいあったものの、と同時にですね、なんか結構、なんだろうね、日本の掲示板とかってみんなそういうの、ザクザク書くのか、あの、ニュースのとこのコメント欄とか、で、なんか、子供を持たないって主張することが、よく言ったと称賛される愚かな、なんか時代になったみたいなことを書いてる人とか、まあなんか幼稚なエゴを声高に主張するなんか特集だったとか、わがまま女みたいなことを書いてる人とか、なんか、まあ、NHK っていうこともあるのか、なんか私の税金をあなたの老後に使ってほしくないとか、みんな結構いろいろ書いてて、なんか、なんかこう、山口さんのこともそうで、山口さんにはなんかこう、共感してても、まあ、山口さんもこう言ってるし、私もこうなんですって、なんかこう、同じようなことを言った人に対して、すごいなんか、非難が集まってるっていうのがあったりとか、なんか、ね、それぞれの選択の上には、本当にいろんな事情とか葛藤、またはその意思とか混ざっているんだから、いいじゃんって私は思ったり、なんか別にね、なんか、 つあの彼らの選択じゃないことを選択した人を批判してるわけでももちろんないし、
うん、
みんながみんな全く同じなんかケースになるわけもないのにさっとちょっと思ったりもする、うん、したんですよ。なんか本当なんか Google っていろいろことを見せてくれるんだなっていうのを、うん、私誰も直していて思ったんですよね。
うんうん、いや私今回のなんかテーマをこうピックというかまあ一緒に話すにあたってなんか4冊ぐらいその本を読んでで全部でなんか30人ぐらい の, その子供を持たなかった人たちのこうストーリーを読んだんですけど、うん、本当にいろんな理由があって、
うん、
なんか今こうとも子さんが言われたようななんかなんていうかこの感想とかを言うのはちょっとなんか背景を知らなすぎるよなっていうのをすごい思いました。
うん、
うん、なんか本当価値観の押し付けでしかないですよね。
そうですね。なんか2017年に吉田牛尾さんっていう方が産まないことは逃げですかっていう本を出されていたんですけど、まあ、それが出された前後にまあいろいろ出版記念イベントとかがあって、でそのイベントのなんかまとめで一つ記事でなぜ私たちは子供を持たない人生を選択したのかっていう記事があって、でそこになんか結構いいフレーズがあったので引用させていただくと、まあ、子供を作らないという選択をそれぞれどう考えるのか、それは一方的に否定されることもまた一方的に肯定されるものであってはならない、各々の選択の裏にある恣意と葛藤を無視してはいけないのだであって、まあ、それはすごいなんか私が思ってることを端的にまとめているフレーズだなってちょっと思ってね。であとその記事、まあ、ノートに後でリンク貼るんですけど、面白かったのがイベントに登壇してた一人はまあ吉田さんなんですけど、もう一人はドイツをよく知っている人で、ドイツの状況と日本での違いみたいなのを書いてたのがちょっと面白かったんですよね。で、例えば何々の理由だから子供は嫌だみたいな、そんなことを結構なんかはっきり言うのがドイツは多いらしくて、今彼女の周りの人が、例えばもう出産はグロテスクだから嫌だとか、あとは
なるほど、ね、
あの余計な人間関係に、まあ、要は子供の友達関係とかそうですよね、巻き込まれるだから子供は嫌だとか、あとスノボ山登りが好きな自分行けなくなるから子供は嫌だとか、なんかそういうの結構ザクザクあのオープンに言う環境がそんなに日本にはなさそうだみたいなことをその方が言っていて、まあ確かになと思って、私の周りでもあの今地球の例えば環境汚染とか紛争とかいろんなことが起きてて、うん、自分が生まれた時よりもまあちょっと地球はいろいろ厳しい環境になっているっていうのをすごい深刻に受け止めてる人が、まあ、こんな世界に子供を生み出すなんてまあ興味ないみたいなことを結構聞くと、うん、自分が子供を持たない理由で言ったりしてる人とかもいるんですよね、うん、だからなんかその、うん、ドイツと日本の違いが本当に一般的な話なのか分かんないんですけど、日本の中でお二人どうですか、なんか何々だから子供いらないってはっきり言ってる人って周りにどのぐらいいるものなんですかね。
なんかすごくプライベートな話題の中でそういうことをちらっと聞かせてくれたりすることっていうのはあるなってとは思うけど、
うん、
なんかこう声高にあのこれこれこういう理由で子供は持ちませんっていうことを表明するっていう機会はやっぱり欧米に比べるとすごくないかもしれないなっていうのは思うかな、
うんうん、みんな聞かないっていうのもあるかもしれないです。なんでこの子供いないのとか、なんかもういるものとして、まあ、作るものとして前提でこう接してくるところです、いつみたいな、逆にいつじゃなくていなくていいんですみたいな、なんか会話もしにくそうですし、
そうよね、
文化的なものもあるのかもしれないですね。
だからまあそれに対して多分あの持たないと決めた側ももしかすると日本の場合だとなんか曖昧に、あそうですよね、そのうちできたらいいですよねって、うん、なんか曖昧な笑顔のリアクションを毎回毎回こう、うん、バージョン変えながら返しながら、うん、なんか時が過ぎるのを待つみたい な、
うん、
なんかそういう対応してるカップルが多いのかもしれないな
って、確かに追求されたらめんどくさそうでもね、どうしてとかいろいろ驚かれてもめんどくさそうですし、う
ん、エクスキューズに至らせないまま前のなんか曖昧なリアクションで止めとくみたいな、
あ
それ体験談にすごい書かれてました。
本に、
ね、答えに困るって書かれていて、うんうん、結構女性ははぐらかす系が多いって書かれてたんですけれど、うん、なんか唯一なんか男性のインタビューも一つ書かれていて、なんかその男性だけは、うん、なんだろうな、なんかなんでって聞かれた時に死んだって答えたって書いてあって、なんかそうやってなんかこう攻撃じゃないけれど、こうちゃんと嫌だっていうことを意思表明しないと分かってもらえないからって言っていて、うん、
なるほどね。
でも女性は結構なんか罪悪感を感じたりとかして、うん、その場でそういうふうに自分の気持ちを言えなくなるみたいなことが書かれてました、
うんうんうん、男性のあれも入ってるのね、そのエピソード面白い。
うん、面白かったです。
うん、
でもなんかすごい私も印象的だなと思ったのが、あの産むことの理由は問われないのに産まないと疑問を持たれてあれこれ言われるっていうのは、なんかすごい このこういう質問にはあの背景にあるのかなと思います。
うん、確かに前提はありますね、きっとね。
うん、じゃあちょっと私の方からあの今ちょっとともこさんが紹介された本もあったんですけれど、今回4冊すごいあの興味深い本だったので、ちょっと簡単に紹介させてください。
はい、ぜひ。
1つ目がまず産まなくても産めなくてもっていう、これは小説で、妊娠と出産にまつわる7つのストーリーがこう読めて、結構あの薄くて簡単に読めるのでおすすめです。で、2つ目がさっきおっしゃっていたその吉田潮さんの、エッセイで、産まないことは逃げですかっていう、で彼女は34歳で子供が欲しくなって40歳で不妊治療をやめましたっていう話なんですけど、すごいご自身の経験赤裸々に書かれていて面白かったです。で、3つ目がこなしのリアルっていう新書で、これは6人の子供がいない人々へのインタビューを紹介されてて、で最後が私一番これはちょっと面白くて、あの自分で買おうかなと思ってるんですけど、誰も教えてくれなかった子供のいない人生の歩き方っていう本で、これは13人の子供がいない人へのインタビューと、あと、意識調査アンケート、結構アンケートとかあの数字データとかがこの話題ってあんまりないんですけれど、この本にはすごいまとまっていて、あの参考になるなって思いました。で、特にあの面白かったのが、このさっきあの私が最後におすすめって言った本はマダネプロジェクトっていうプロジェクトをされている工藤さんっていう方が書かれてるんですけれど、
うん、
その全国85名で平均年齢 42.2 歳の子供がいない女性に行った意識調査では、その子供を持たなかった一番の理由っていうのはタイミングを逃したからで、
うん、
で2番目が病気による体の事情、
うん、
で3番目が育てる自信がないから、で4番目が努力したが授からずに諦めたっていうことでした、うん、でじゃあいつそのもう子供を産むことはないっていうふうに思うのかっていうと、40代前半が多いらしいです。
うん、
で自分の子供を持つことができないって分かってから、実は養子を取ることを考えたことがあるっていう女性はその結婚の有無を問わず2割いるらしいです。
うん、
なんかこうやってデータにすると結構なんかリアルに浮かび上がってくるというか、
うん、2割って結構低いんですね。なんか低いのか高いのかも分かんないですけど、なんか2割かって逆に、ね、考えたことが自分の子供を持つこと、なるほどね。
うん、日本だとなんか養子縁組の制度とかがすごい難しかったりすることもあって、
うん、
諦めるみたいなこともすごい多みたいで書かれてました、そのことも。
なんかもう一つあるのは、なんかこれもあの誤解を与えないように言わなきゃいけない難しいところではあるんだけど、なんかいろんなその人を特にその子供を諦める、実子を諦めるっていう選択をしてきた、しようとしている人たちにたくさんインタビューしてきた中で、私自身が、うん、その実感値としてあくまで本当に調査レベルではなくて実感値として感じていることとして、なんか割と女性側はそこまで実子が得られないということが分かってきたときに、じゃあ養子でもいいじゃないと、なんか養子チャレンジしてみようよというふうにパートナー側に、提案してるケースが結構多かったのね。なんだけど、ただその彼女側の意思決定に対してパートナーの方が いやなんか僕はどうしても実写じゃないのであればそれは子供とは考えられない、可愛がれないと思うという
ふ
う
に、
なんか否定的なニュアンスを加えるつもりはないんだけど、そういうふうになんか言って、で結果的に私たち夫婦の選択として、養子に足を踏み出すことはやめましたと、
うん、
いうふうにおっしゃったカップルというか、少なくとも何組いたかな、結構いらっしゃったのね。
あ、そうなんですね。
自然発生的な数にしては結構多いなっていうぐらいの確率で、結構今までも突き当たって、私インタビューの中で突き当たっていて、でその記事にはしてないケースが多いんだけど、でもそういうインタビューを内々で受けたあの事例が結構私の手元に集まっていて、だからまあそれが社会的なその発生確率と等しいかとかわからないんだけれども、まあ、あのたまたまってことをある程度こう確率論と言えるとするならば、まあ、そういう可能性もある。じゃあ夫婦間で血縁の子を持つってことに対するこだわりの違いがある。
うん、
で、まあ、それが私の見た事例の中ではたまたま女性は抵抗感が薄いけれども男性の方にむしろ結構あったっていう事例がたまたま多かったっていうのが、一応その、まあ、情報として、まあ、提供できればなと思いました。
確かになんかあれですよね、一回沙織さんがやってくれたあのオンラインサロンの時 の、 あの別に参加者の話じゃなかった気がするんですけど、なんか聞いた話みたいので、やっぱ男性側があのなんかあれでしたっけ、なんか自分が無理だったら自分の父親か弟か、
あ、そんな話ね、ちょっと出てた気がする、ね、直接のエピソードでは多分なくて、
ね、そうですよね、なかったですよね、
聞いたことがあります的な、
あの血のこだわりの話の文脈で、ね、まあなんか極端な話、そこまでこだわる人が世の中にはいるんですよねみたいな話をしてた
気がするですね。
まあ、なんか一般的に性別どっちがどっちかわからないですけど、どちらにしろそのやっぱ2人で意思決定、2人で育てるとしたら、見込んで一人で育てるだったら一人で意思決定できるかもしれないですけど、二、人で育てるとなるとやっぱり両方が OK、OK ってならないと、
そうよね、踏めないってところも、
そうですよね、
ハードルが日本の場合はやっぱりその制度上の難しさのことと同じぐらい多分占めてる、
そうですね、
なっていうのを感じる。
なるほど、確かに本人も自分は欲しいけれど夫は反対など本人の意思だけでは決められないのが現実って書いてありますね。
あ、
まあ、もちろんね、逆のケースも多々あ
るね。確かに、
なんか僕は養子でもいいと思ってるんだよって、旦那さんが言ってくれているけど、自分がどうしても気持ち的にそこに本になれない、本にと思えないというケースも多分たくさんある。
なんかこれって結構女性側の今回アンケートでしたけど、男性側の意見とかもっと聞いてみたいですね。
あ、そのアンケートは女性だったんですね、基本。
そうですね、基本的に85人の、女性に対してですね。でもなんかすごい、まあ、本を読んでて、やっぱり子供を持つことってその義務でも務めでもなく一つ の、 その選択肢だよっていうところがなんか一番大事だよなと思ってですね、なんかもうそれぞれが考えた上であの選択をしていると思うので、なんかもう周りをそれに対してああだこうだ言わないみたいなところがなんか重要だなって思いました。なんかもう本当イラつく、イラつくとかじゃないですか、ね、なんかひどいんですよ、本当いろんななんかひどい言葉がなんか載ってて、もうなんかあの子供がいないと自由でいいよねとか、こう哀れみ系とか、なんかこれに4つかな、子供がいない人が子供がいる人から言われて傷ついたことは4つに分類できるっていう風に、この調査を出してるあのマダネプロジェクトで書いていて、1つが産んでいない人には分からないよね系の言葉で、2つ目が子供はいた方がいいよ、なんか女性は産んでこそ一人前だよ系の言葉で、3つ目が子供がいないと自由で気楽でいいよね系の言葉で、最後が子供がいないなんてかわいそうだねっていう哀れみ系の言葉っていう4つあるらしく、もうなんかもううるせえって
大きなお世話だ
大きなお世話だって思いました。
なんかマリちゃんのその義務でも務めでもなく選択っていうのはすごく共感する一方で、それプラスなんかもう本当 なんかその生命のなんかこう謎というか、なんか生物学的な、本当にわからない要因がいっぱいある気がして、選択したから得られるものでもなく、ね、欲しい人がどれだけ欲しくてももらえないっていうか、授かれないっていうか、で、ね、全然希望してなかったけど授かる人もいて、なんかそこら辺は本当に
そうですね、
なんか 人類のコントロール外の何かがあるなっていうところが、なんかすごくそのキャリアとかとはまた全然違う選択プラスアルファみたいな、なんか、うん、神秘的なものを私は感じますね。
なんかあとすごくこれも得たものもたくさんあるけど、なんか同時にやっぱりすごく失われたものもあるなっていうのをとても感じていてそう、でもやっぱり子供が欲しくてたまらなかった当時の私からすれば、子供を持ててよかったじゃないっていう声もまあ同時に聞かれるんだよね。で、なんかもう同世代で不妊治療をすごく頑張って、同時期に頑張っていて、で、もちろんまだこう子供に会えていない。で、まあそろそろもう卒業を考えている友達たちももちろんいるし、なんかそういう彼女たちからすると、もしかしたら、まあ沙織はでも一時授かれたんだからよかったじゃないと思うかもしれないとも思う。から、やっぱりなんか、私もこう、すごくそういうことを声高にか、それぞれの意思表明ができる社会になったらいいなと思いつつ、こう自分の今こう思ってしまった立場からすると、すごくこう誰かをね、本意ではない形で傷つけるんじゃないかというふうに思ったりして、ちょっと言いにくいなと思うことを感じちゃう瞬間があることも事実なんだけど、ただ片ややっぱりこう本当にフラットになんか子供を得たという立場ではありながらも、でも本当に引いた目で見ると、なんか子供がいる人生の幸せと、ただ子供がいなかった場合に得ていたであろう幸せっていうのは、なんか決してそのなんかどっちが優れてるとかどっちが正しいとかってことでは測れないなっていうのは本当身をもって感じるなって多分今の立場じゃなかったらもっとチャレンジできてたこととか、諦めなくて済んだこととか、私はまあ体的な事情もあるので、なんかもうもっとそのなんだろうな、身体的にもこう本来的には無理が効いたこととかあったかもしれないけど、すごく今セーブしなきゃいけない現状だったりとか、なんかそういう、その捨ててることを諦めてることっていうのがあることも事実なので、だから決してそのすごく物手を挙げて子供がいて本当に幸せ、子供がいない人生なんて考えられないみたいな風にはちょっと未だに思えないだよね。っていうのはなんかすごい、それを聞いてどう感じる人が、いろんなことを感じる人がいるんだろうなと思いながらも、でも私は私でこうできるだけこう傷つける人ではなくて、でもそういう自分、フラットな自分がなんかすごくこう子供がいて本当幸せラッキーっていうところにいない自分っていうのがいますっていうことっていうのはすごい伝えていきたいなっていうのは個人的には、このテーマに関しては感じてることかな。
そういうのは本当重要ですよね。私はこう思うが、その一つのストーリーだけじゃなくて、その子供がいる沙織さんっていうだけじゃなくて、子供がいる沙織さんだけど子供がいなかったかもしれない時の自分も考える沙織さんみたいな感じで、こうニュアンスが現れているのがたくさん出るといいなって私も思いますね。で、それにちょっと似てるんですけど、なんかこう、実は母親になったことを後悔している女性たちみたいのも、実はなんかあんまり、まあ、メッセージはもちろん出にくいけど、それをイスラエルとかドイツで研究してる社会学者がいて、で、英語圏のところで、そう、もちろん子供が読んでショックを受けちゃうので、なんか匿名らしいんですけれども、要は子供を持つ前の段階に戻れたとして、もう一度子供を持ちたいですかっていうインタビューを、まあ、女性にして、まあ、そういうこうリグレッティングマザーフードって言って、母になったことをまあ後悔しているみたいな論文が書籍化されてて、日本語にはちょっと翻訳されてないみたいなんですけど、そういうこう一般的にあんまり聞こえてこない声を、まあ、ちょっとシェアするっていう動きとか、あとは多分産むメディアとかもそうなんですけど、夫婦で不妊治療をして、まあ、できなかった体験を、まあ、本とか漫画とかにまとめて、他の人にアクセスしやすい形で伝えるとか、まあ、そういうのがあると なんかフラット感が少し高まるのかなっていうのはありますよね。だから沙織さんが今おっしゃったこととかすごくなんか大切なことなんだろうなと聞いてて思いました。
うんうんうん、あと今この後ノートにも記事を貼ってもらおうと思うんだけど、ちょうどそのウムの最近エントリーしているコラムで、うんうん、ミレニアム世代コラムっていう新しいシリーズを始めていて、うん、でそこで書いてくれている新しいライターさんで若林さんっていう女性が、今30代半ばで、うん、ぜひ私書かせてもらえませんかって手を挙げてくれて、それで、コーナーを作ってるんだけど、まあその彼女がまさにやりたいテーマっていうのが、うん、自分がこうどうしてもその積極的に子供を持ちたいという気持ちになれないと、
うん、
なんだけど片やもう子供は持ちませんと明確に宣言できるかというとそこまでは言ってないと、なんかすごいわかるんだよね、
うん、
その感覚っていうのが、だからその声高にもう子供は持ちません宣言をするっていうことではなくて、ただでもすごく乗り気に慣れてない自分がいるっていう、この感覚っていうのを感じてる人が他にどのくらいいるのかとか、あとそのそういう、そういう人がその社会に声を、そのまだ決めていない自分という立場で社会に声を上げていく、いける場所っていうのはないのかっていうふうに彼女は思っていて、なんかそのこう声を上げられる場所を増やしていくために、なんか一応文章で彼女の思いを伝えていきたいっていうふうに言っていて、なんかすごいそれが今の社会の空気っていうか、なんか35より下の世代、まあ、20代の子たちとも、とかも多分含めて、多分その、ちょっと内心正直子供はそんなに欲しくない、もしくはいらないと思っているけど、でもなんかそれをまだすごく決めて表明するってとこまでは行ってないと、っていう空気を、持っているなんか女性たちって多分今の40代オーバーよりもはるかに増えてるんじゃないかなっていう感じもしてて、そう、なんかそういうこの代弁の声の一つとして彼女が書いてる内容っていうのはすごく面白いなって思いながら一緒に運営してます。
面白いですね。
面白い。
ぜひぜひ。ね、なんかそういうふうに多分きっとだから過渡期にいる子たちの声っていうのも聞かれていくといいなっていうのはすごくあるよね。もう一つのテーマの一つとして、なんかね、山口さんとか有働さんとかが少し私たちより上の世代でもう、意思決定をしました、もうその人生歩んでますっていう体で出していく言葉とはちょっとまた質感が違っていくから、
そうですね。なんかすごい揺らぎ感のある文章ですね。
そうそう。ね。なんかそういう揺らぎとかを誰から強制されるまでもなく、なんか出していける、それを受け止められる社会っていうのもすごいこれから求められてくるのかなっていうのも思ったり、ね、しました。だいたい今日はこんな感じかな。お二人、
結構盛り上がりましたね。
盛り上がりました。すごいボリューミーになりましたが、付け加えたいことはありますか？
大丈夫です。
まあ、すごい、これも、子供のいる女性、いるカップルといないカップルっていうところに、橋を架けるというか、まあ、両方の一つの人生で両方のオプションというか、両方の人生を生きることはやっぱり残念ながらできない、がゆえに、まあ想像力がすごく求められるのかなって、いうのも改めて思うし、なんかどっちもどっちで、なんかどっちの方がすごく幸せで、どっちだかを幸せってこう想像もせずに決めてしまうことではなくて、やっぱりこうそれぞれに抱いている、まあ、憧れとか幸せとか、逆に果たされなかったこととか悩みとか、なんかお互いそれぞれあるはずなので、なんかそういうところに思いを馳せられるなんか人、私たち自身がまずね一番そうじゃなきゃ多分あらなきゃいけないと思うし、なんかそういう人が周りに一人でも二人でも増えていくっていう、なんかそういうこと
がちょっとずつ分かり合える、分かち合える土壌を作っていくのかなっていうのを改めて今日のテーマを総合して思いました。はい。そういう、
はい、
あの、未来を作っていきましょう。ぜひ。はい。ということで、お後もよろしいようで、ちょっと今日長めになりましたが、話が白熱しまして、そろそろお別れの時間がやってまいりました。枝豆トークエピソード11、いかがでしたでしょうか？こんな感じで継続的に配信を予定しています。次回のお題もどうぞお楽しみに。今回の録音内容や、今回話題に出てきたサイトのリンクなどは、私たちのウェブサイトに載せていますので、アドレスは http://edamametalk.com をぜひチェックしていただければと思います。皆さんからのこんなお題で話してほしいなどのご提案も大歓迎です。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。